ように今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。本日もゲストをお迎えしております。本日のゲストはゲームプランナー、ゲームシナリオライターの池村雅也さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。お久しぶりです。
お願いいたします。やって10ヶ月ぶりです。
あ、結構
結構あの、この後、あの、今まで、この小ネタ超特急に池村さんが出てくださった歴史などについても、ちょっと語ろうかと思いますので、この人に歴史ありみたいな感じで語ろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小ネタ超特急、今回の内容、俺の話、アンケートコーナー、こちらアンケートテーマはですね、3月ということで、あなたが卒業したいこと、こちらの方でリスナーの皆様方に、ご回答を募集いたしましたので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急は、ラジオのオンエア以外にも、いろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、ツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube と Podcast で配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも、小ネタ超特急をお楽しみいただけます。ぜひぜひチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急
FM 那覇
小ネタ超特急リモート配信でお届けしておりますということで、本日、ゲストに、来てくださいましたのは、ゲームプランナー、シナリオライターの池村雅也さんです。改めましてこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ先ほどちょっとお話ししたんですけれども、池村さん何度かゲストに来ていただいているということで、はい、私ね、小ネタ超特急の番組ブログを遡ってみましたら、はい、なんとですね、
はい、
今回で6回目のご出演でございます。
そんなに呼んでいただいてた。
はい、もうありがたいことでございます。
いえいえ、こちらこそ。
お忙しいスケジュールの中をですね、調整していただいてありがとうございます。前回が2023年の1月なんですね。昨年1月。
そうですね。
はい。で、初めてのご出演は2020年の1月なんです。は
い、お
ー。2020年がなんと3回ご出演いただいておりまして。
あ、そっか、いや、そんなに。
1月、3月、11月。
あ、だいぶお邪魔したよ。
はい。で、2021年の3月。で、2023年の1月ということで、はい、今回が6回目となります。ということでですね、もう、池村さんはほぼ準レギュラーということですので。
恐れ入ります。
いえいえ、とんでもないです。もうね、この番組でね、私がね、どのように適当に振る舞っているかをね、池村さんはご存知だと思うので。
いえいえ、ちゃんとしてますよ。
いえいえ、とんでもないです。なので、まあ、今日も楽しくやっていこうかなと思ってますので。
はい、よろしくお願いいた
します。ね、池川さんですね、つい先だって、ちゃんとね、公式からも、発表があって、もうね、ゲームクリアされてる方だったらご存知の方も多いと思うんですけれども、鉄拳8、鉄拳8、8作目に参加されてたということでございまして、まあ、世界的にファンがいて、はい、なおかつ新作が待望されてたゲームということなんですけれども、
ありがとうございます。
いえいえ、まあ、普段お忙しくされてらっしゃるっていうのと、あと、まあ、やっぱり、この、 まあ、コロナ禍にちょっとね、その制作期間が被ってたっていうことで、いろいろ大変なことは終わりだったと思うんですけれども、やっぱりこのビッグタイトルに関わることになったっていうことのお気持ちって最初どうでした？
やっぱ嬉しいのはまず嬉しいですね。また声かけていただいて、ここに参加できてっていうのと、さて今回は何が起きるんだろうなっていう、その、やっぱゲームって毎回新しい違うものを作るんで、確実にその未知の問題がどんどんどんどん起きてくるんで、そこの期待半分、怖さ半分みたいな。
またね、このね、歴史あるタイトルの新しい1ページの、まあ、に関わられるっていうことで、まあ、継承していかなきゃいけないものと、新しくクリエイトしていかなきゃいけないものの両方を、ね、このプランナーとして背負わなくてはいけないっていうことで、で、鉄拳自体は私、本当に格ゲーが、まあ、言葉悪いんですけど、ど下手くそですので。
僕もど下手くそなんで。
なので、実際にね、こう、プレイした感じとか、まあ、全然わからなくて、鉄拳の過去作も私ね、本当に初期の頃にちょっとやって、もう、すぐに瞬殺されるので、まあ、諦めてしまったっていう経緯があるんですけれども、一応、鉄拳とはその前の7から、そっち時間軸が、物語の中の時間軸が経過してる状態での続編なんですよね。
そうです。7の最後の半年後かな、から始まってるっていう。
で、そのね、皆さんおなじみのキャラクターももちろんね、いらっしゃいますけど、ね、鉄拳、今回の新作、すんごい新規のキャラクターいっぱいいるじゃないですか。何十いるんですかね、あれね。
全部で32かな、
32キャラほど。30キャラちょいぐらい。
間違ってたら怒られるな、これ。
あってる。いや、大丈夫です。ふんわり30キャラ以上がいらっしゃるっていう感じで。
たくさん
いらっしゃるということで。で、それなりに、それぞれのキャラクターが、そのね、ずっと、そのシリーズを、の中でずっとね、続いてるキャラクターは、それなりのスパンの物語がありで、新規のキャラクターは新規のキャラクターでまた新しい物語が始まりっていうことで、なんかね、そのいっぱいのキャラクターにいっぱいのものを背負わせた状態で物語を走らせるとかって、すんごい大変だと思うんですけど、これって、例えば池村さんが、この鉄拳8をやっていく中にあたっては、一応なんかこう、大まかなメインストリームの中で細かく、一人一人のキャラクターのこの流れっていうか物語とかの動きっていうのをこう割と俯瞰して見る感じだったんですか？それとも一個のキャラクターにめちゃめちゃ寄って作り上げていくって感じだったんですかね？
あ、もう全体はもう見る人たちがディレクターとかプロデューサーがいるので、そこは俯瞰してもらって、やっぱりそのスタッフロールとかエンドロール見ていただくとわかるんですけど、ものすごい人が参加してるんですよね。
でしょうね。
なんで、やっぱ、分業化が進むっていうか、あなたはここ、あなたはここ、僕はここっていう感じで。で、まとめて全体見る人は全体を見る係として、その、すごいでかい軸装パズルを組み立てるみたいな。
ですよね。一つの大きな絵のために、もう、それこそ本当に、ね、池村さんはその沖縄でね、メインにお住まいですけれども、はい、そういう感じで、東京とかだけじゃなくって、いろんなところにお住まいの、まあ、例えばね、このスタッフさんがいて、で、制作者クリエイティブとかがいても、なんですけれども、うん、今のゲームって、こう、一つの一社の中で完全に完結してる制作ってないじゃないですか。
まあ、そうですね。よっぽどちっちゃいゲームだったらできなくもないんでしょうけど、まずないと思います。
ね。まあ、鉄拳ほどのね、ビッグタイトルであれば、例えば、まあ、その海外のスタジオとか、海外のクリエイターも参加されたりとかって、そのね、スタッフロール自体が、すごく長いって、ちょっとさっきね、打ち合わせの時に話してて、もうスタッフの数がすごすぎるっていうお話をされてたので、やっぱりその、なんか、こう、一つのゲームの中でも、まあ、例えば、まあ、私はね、あくまでプレイヤーなんで、そこまで、中身とか作る側のことは知らないんですけれど、例えば、音回り関係のチーム、絵の関係のチーム、 プログラム、ストーリーとかってみんな部署が分かれてるじゃないですか。で、それぞれがそれぞれの音回り関係チームとかっていう風な形で、また一つのグループができ、その中にもたくさんの人がいてみたいな感じなので、ケンさんがこの、主に沖縄でそのね、お仕事進めながらやってこられてたと思うんですけれども、っていうことは、例えばもう私なんか、リンクの会社の感覚で考えてたら、全員が集まって一回打ち上げしようぜみたいなのが絶対できないような人数なんですよね。
そうですね。日本だけじゃないですしね。もはや。
全員が集まるんだったら、あれですよね。武道館ぐらい貸し切らないと、ちょっと、
収
穫率が無理ですよね。
どこにまず集まろうかみたいな話から始まると思うん
ですよね。でもなんかこう、鉄拳ってやっぱりすごい最初の一作目からずっと歴史があるじゃないですか。
はい。
だからそれなりに一作目からのすごいファンが世界中にいるってことですよね。
ずっとやってくださってる方も、もちろんいらっしゃって。
ってなると、やっぱり、その方たちは新作を常に待望してるし、もうなんかね、早く新作出してくれよとかね、次、リリースいつなんだよっていうのをね、常日頃からツイッターとかで、
ね、もう
ね、ニーズをね、ひしひしと感じられるツイートしてくださっている方が、もう本当にたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、逆に言うと、それだけスパンの長い、作品を、推してるガチファンって、ある意味で、めちゃめちゃ厳しいテスターでもあるわけじゃないですか。まあ、購入してくれるんですけど。
そうですね、そこは。
ねえ、もうなんか、長年のファンのこの厳しい目に。
目線っていうのが。
ねえ。やっぱりそこね、お客様としてのね、厳しい目線をとか、あと、今はなんか割とそこら辺とかを、こう、ちゃんと、公式につながるように、ハッシュタグとかつけて、ちょっとこういうところがね、こういう感じになってますとかっていう、なんかこう発生した状況とかを割と早くフィードバックしてくださるね、ファンの方もすごく多いので。
そうですね、すごくありがたいですね。ね。
なのでなんか割とそんな進行がね、できなくなるとかっていう重大なことでない、例えばね、ちょっとこういうところでこういう現象が起きてますとか、私のところでもありましたとかっていうのを出してくれると、割と早く、あれですよね。次のバージョンアップの時に、上げてくれますよね。そこのところ修正が。
そうですね。まあ、今はやっぱそのバージョンアップっていうのができるんで、ネットワークありますから。まあ、だからこそ大変になったこともいっぱいあるんですけど。
そうですよね。もう、くめども月の泉のように様々なことが。
完成ってやっぱなかなかないですからね。こうなったらもう完璧っていうのは、向かうんですけど、そこには
当然。でも、なかなかないですよね。割となんか、未だに、3年前のゲームとかでも、バージョンアップあったりするじゃないですか。普通にオンラインで。なんで、制作チーム、皆さん、まだこれバージョンアップ頑張ってくださってるんだっていう気持ちもすごいですし、で、ね、特に発売、されたのが、鉄拳8は2024年の1月26日ということで、
はい、
まだまだ発売からね、2ヶ月も経ってないっていうことなので、今ね、割とね、こう、フィードバックされてきたものに対して、またね、こう、制作してるチームが打ち返して、ちゃんと、対処するみたいなののフェーズが、なかなかね、激しい状態だと思うんですけれども、こういうのって、やっぱり、ビッグタイトルに関わって、エンドロールで自分の名前を見たときってどんな気持ちがしました？この8については。
なんていうか言葉にしろよしな、よられたって感じですよ。もう、できた、よかったと、まず一旦世に出せる。っていうのと
リリースをちゃんとしたっていう安心感。
ちゃんと、こんなに、結構昔からもう十数年来の仲間たちだったりするので、一緒にやらせてもらってる皆さんなので、またこのメンバーと、この人たちと一緒にここに乗れたなっていうのはすごくなんか、オタク的には、あ、僕ってここにいていいんだみたいな気分にちょっとなります。
ああ、そっか。でもね、そうですよね。ビッグタイトルに自分の名前がエンドロールで乗るっていうのは、やっぱり、それを経験したことがな、ね、ある方じゃないとわからない感慨深さってありますよね。窓は、まあまあまあ、でも最初はやっぱり皆さん、安堵感でしょうね。
そうですね。
無事にリリースまでいけるみたいな。
どの仕事も、お仕事も同じだと思うんですけどね。やっぱ無事にできて、そのイベントを作るとかもそうですし、食べ物を作るとかも一緒ですし。できたっていう。
で、まあ、そこでね、待ち望んでくださった皆さんのリアクションが、こう、発売日から、どんどんどんどん帰ってくるのも、また嬉しいことですよね。
本当ありがたいですし、それが元気の元というか。はい。
でもね、その方たちがいたからこそね、物語が、その、進んで、その作品自体が8まで、
そうですね。
ナンバリングタイトルとして、ね、続いたっていうので、鉄拳ほんと長いですもんね、だって考えてみたら。
最初94年とかですね。
ああ、すげえ。
もう30年ぐらい。
ですよね。もうほんと、だから私が最初触ってた頃、で、まあまあまあ、もう、最初に触って最初にくじけたんですけれども。
なんかすみません。
いえ、それはね、私がね、格ゲーのね、もう、ワンフレームを読み切る、目を持ってなかっただけなので、やっぱりね、コマンド入力式だけにね、練り切った RPG プレイヤーの人間には、なかなかね、難しいものがあったんですけど、でも、私の友人なんかはもう、このためだけに自作のコントローラー作ってましたからね。
おぉ、すごいですね。
ね、今は結構なんかね、そういうね、自分向きのコントローラー、格ゲー用のって、割と売ってたりとか、制作キットとかもね、はい、流通してますけれども、うん、もうその友達は、工業高校を出てるので、もう、なんか、もう鉄板の溶接から自分で始めますみたいな。
もう、すごいですね。いいですね。
もうコントローラーの側がめっちゃ頑丈にできてて。
お
ちょっとした武器みたいな感じになってましたけれども、耐久性を考えすぎた挙句、重量がすごいことになってるコントローラーができて。
安定していいと思います。
そうね、そんな重いのいるって言ったことありますけど、ね、でもね、それぐらい、もうそういう熱量をね、本当に投入したいって思えるタイトルなんだなって、いろんなもう本当にたくさんの方にとって、ね、そういうね、もうすごい待望のやつが出てきたぜっていうことで、ね、もう本当にまだね、発売してそのね、2ヶ月経ってない状態なので、まだまだ皆さんね、プレイして楽しんでくださってる状況だと思うんですけれども、鉄拳8については、やっぱりそのゲーム、の専門の雑誌とか、はい、ウェブだけじゃなくって、はい、それ以外の媒体にも取り上げられたりとか、いわゆるね、ニュースのプラットフォーム的なところに取り上げられたりとかっていう形で、はい、いろんな方がまたね、この世界観を知ってくださったので、またそこでね、新規の方がちょっと増えたんじゃないかなっていうふうに、私では感じてます。うん、なんか、特に新キャラとかについては、やっぱりね、魅力的だって思う新キャラに出会えた瞬間に、今まで格ゲーやったことない方が、その新キャラきっかけに入られるっていう方もやっぱりね、実際にいらっしゃると思うので、なんかそこら辺ね、まだまだ鉄拳続いていくんだろうな、間違いなくっていうところは。感じましたし、やっぱね、池村さんが、普段ね、語り口とかもすごい穏やかでお優しい方なんですけれども、すごい大変な仕事されてるんだな、っていう。
ええ、やっぱ面白いですからね、物を作って届けるって。だから、ぜひ、興味ある方は、ね、ゲーム、今、パソコン1台あればゲーム作れちゃう時代ですし、そのゲームの専門学校とかもいっぱいありますし、大学とかでもね、教えるとこ出てきまっていますし。
ねえ。そうですよね。池村さん、そのね、例えば、そのゲームのクリエイターになりたいっていう方を、こうね、実際に教壇に立って教えてらっしゃるっていうお仕事もされてるんですけれども、まあ、はい、ということで、3月なので、もう卒業式終わりました?見てらっしゃる生徒さんの。
いいのかな?卒業式は、はい、終わりました。
ねえ、なんか、はい、生徒さんを、先生って、 毎年迎え入れては見送るっていう、この、一つの、まあ、見送らないといけないんですけれども、見送るっていうのがもう宿命的なお仕事なんですけれども、その、ね、自身がクリエイトするっていう、そのね、プランナーとかシナリオライターの仕事以外でそういう教鞭を取られるっていうのを、は、何から始められたんでしたっけ？教えるっていう立場になられたのは。
あ、これも先輩から言われて、その、作るだけじゃなくて月を育てていって、やっぱ伝えることっていうのも、何より自分の勉強にもなるからやるのがすごくいい。のを言われてやってみたら、確かにすごい、自分の勉強になるんですよね、これ。うん、
なんか、物事作り出すクリエイターの方って、結局、考えることって頭の中とかで、まずね、考えてるから、言語化されると大きいですよね。
そうですね。言語化するとおっしゃる通りですごく大きくて、あ、こういうふうにやってたんだ、自分みたいなことが、ちゃんと言語化して伝えて、なんか、物を作るってすごい、なんか、センスとか才能みたいなことで思われがちなんですけど、うん、そんなことじゃなくて、勉強して、練習してやっていけば、できるようになることなので、
うん、
っていうことを伝えたかったな、かもしれないですね。う
ん、ね、その、池村さんが今までされてきたキャリアの中で、やっぱりね、自分の中でこう作り上げていってるものが言語化されてないものを、その生徒に伝えるときは、言語化するしかないっていう。
そうなんですよ。
ところで。
なんかこんな感じとかダメなんで。
ね、なんかしばらくするとうまくカチッとはまるあれが来るからみたいな、なんかぼんやりしてる説明じゃね、どうしようもないから、やっぱりそこをしっかりね、言葉を紡いで伝えなきゃいけないっていうことで、
はい、
でもね、そうすることで、やっぱりちょっと自分のお仕事を客観視っていうか、自分の仕事のやり方を、
ね、
あ、はい、こういうことだったんだって、やっぱり客観視できるっていう機会にもなるわけですね、はい、やっぱ教えるってことは。
あ、とてもなると思います。はい。なんで、まだまだ勉強中ですね、自分です。
いえいえ、そんなとんでもない。でも、このね、教えるっていうことについては、やっぱりね、この更新をやっぱり育てないと、ね、
はい、
このに、日本でね、素晴らしいゲーム文化、ゲームカルチャーとともに、そのゲームの制作者、ね、才能ある方がいっぱい出てきて、でも、結局、その世代の方たちがどんどん持ち上がっていった時に、その下の世代がね、いないと、
なん
かね、もうなんか失われしカルチャーみたいになっちゃったら本当悲しいので、もうそこのね、更新の指導までね、ちゃんとね、手村さんがね、携わってらっしゃるっていうのは、すごく、私個人ゲームファンとしてはすごく、喜ばしいことですし、でもね、池村さんに教えていただいた生徒さんにとっても、池村さんに教えていただいたんだっていうことが、なんか、社会に出た時に、こうちょっと自分の、背骨を補強してくれるっていうか、こうね、背中をしっかり支えてくれる何かになってるんじゃないかなと私思います。
いや、なってくれてるといいな、と思っています。
ね、なんか、私、あれですもん、なんか、こっそり教室に忍び込んで、池村さんどんな風に授業されてるのか言ってみたんですもん。もうなんか、私もほんと壁になりきって聞くので、一回ね、授業どんな風にされてるのか聞いてみたい。なんか、そういう、クリエイティブなことを、その言語化して授業をしてるっていう現場にほとんど立ち会ったことが私ないので、どのジャンルにおいても。なので、なんか、一回、機会があれば、こっそり学校に、ね、うまいこと正規ルート、正規ルートで私入学するっていう、あれ、はできないので、ちょっと半端に。そこはなんかうまいことをなんか、なんか学校の方にちゃんと話としてこっそり今度、授業参観。
わ授業参観だ。
授業参観でも、だってね、生徒さん完全に私の子供と言ってもおかしくない年齢の人たちばっかりだから、もうなんか父母が来たぐらいのノリで、一回聞かせていただきたいな。もう本当にそれぐらい私に、興味があるので、やっぱりそういうところでね、はい、どんな感じにされてるのかをちょっと聞いてみたいなと思ったわけでございます。ということで。
まあ、
ね、本当にゲーム業界、特にクリエイティブにおいては、作品に対する守秘義務がめちゃめちゃ多いと思うので、これから先の展望のお話などはなかなか伺えないと思うんですけれども。
そうなんですよ。
ね、そこはもう私もね、承知しておりますので、従事を。まあ多分ね、間違いなくお忙しい日々がずっと続くんだろうなって思うんですけれども、もうね、本当にもう、 どんな仕事もそうですけれどもね、心身ともに健康でいることがまず大事ですので、そこは ね、私と池丸さんね、年齢も近いので、お互いに、老化に抗いつつ頑張りましょうね。
老化と老眼に抗いつつ、
もうめっちゃ抗ってますよ、老眼に。ほんと、ほんと。もう大変ですよ。視界健康がね、本当にね、老眼のせいで。もう、私、ここ3年ぐらいで、自分で紙出力する視界原稿のフォントのデカさを2サイズ大きくしました。
大事なことですよね。
大事なことです。もうね、無理してちっちゃい字をね、見てる場合じゃないのよ、こっちはっていう感じで。なので、いただいた資料とかも自分で、フォントサイズ感でかくして修正したやつを、自分、だけに出力してますからね。やっぱ大事ですよね、そういうことね。
大事です、大事です。
ね。ということで、ね、そんなね、私たちね、廊下に抗いつつ頑張ってる二人が、この後の30分間も、番組続けていくぞということで、はい、ここからは番組後半戦でございます。今月のアンケートテーマ、あなたが卒業したいことということで、皆様より、こちらご回答いただいているので、ご紹介をしたいと思います。はい、まず最初がこちらですね。ラジオネーム、山さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お先に決めます。もう決めた。もう決められたんですね。うん、週末とかお酒を飲むと、翌日の午前中を棒に振るし、健康に悪いし、金かかるし、肌は荒れるし、そもそもそんなに好きでもないのに友達の付き合いで飲んでる。先月から付き合い始めた彼氏が、彼女さんなのかな、山さんじゃあね。まあ彼氏がお酒を基本的に飲まない人なので、お酒飲まない人の生活が利点しか見えてこないんだけど。別に彼氏はお酒飲まないでねとかは言ってこないんだけど、それでもこの彼氏と楽しくお付き合いをしたいから、土日の午前中を二日酔いでダメにしている自分を変えたいです。これを書いたこの瞬間からお酒をやめます。マジでやめます。誓います。残りの人生、すべての時間をシラフでいたいということで、これご記入いただいたのが2月の28日ですので、この瞬間からやめますということで、山さん、2月の28日から本日に至るまで、ね、禁酒できてますでしょうかということで、こちら、ね、彼氏さんがその全くお酒を飲まないっていうことで、うんうん、今までね、当たり前にその週末、金曜日、土曜日飲んでたっていう生活の方が、なんか生活自体、酒飲む人と飲まない人だと違うぞみたいなのの、先手の霹靂あったんでしょうね、きっとね。
すごい意志が強いなって思いました。
ね。池村さんはちなみにお酒召し上がる方？
はい、飲みます。
ああ、そうなんですね。私ね、アレルギーがあって一滴も飲めないんですよ。
それは。
ですけれども、私、お酒飲めなくて、本当自分の人生大正解だと思ってて。なんでかっていうと、私、好きなものに対しては、少々財布の紐が緩む癖があるんですね。
やっぱ推しはね、大事ですからね。
そうそうそう。なので、もしお酒が飲めたとしたら、まあね、お酒の、ね、どういうジャンルのお酒を召し上がるかにもよると思うんですけれども、相当課金してただろうなっていうのが読めるので、
課金。
例えばなんか、これが、ワインとか、ウイスキーとか言っちゃうと、うんうん、今すんごい値段のやつとかも日本にどんどん入ってきてるじゃないですか。うんうん、もちろんね、価格帯休めてもめちゃめちゃ美味しいのもいっぱい入ってきてるんですけれども、うん、なんか、もうほんと財布の紐が緩みきったら、シャレにならないような値段の酒とか買って飲んでそうだなっていうのが自分の中で読めたので、飲めなくて大正解だったなっていうのと、あと、生きてる時間が本当に足りないぐらいゲームしてるので、ゲームってシラフでしてるほど楽しいじゃないですか。
確かにそうなんですよね。そうですよね。
プレイ突き詰めるのはやっぱシラフで行きたいじゃないですか。なので、そこ行くと酒飲めてたらこのゲームをね、そのナチュラルな状態で楽しめたかっていうと楽しめてなかったんだろうなって思うと、酒飲まない人生で自分良かったなって本当に思ってて、結構召し上がります？
結構毎晩飲んでますね。
ああ、そうですね。泡盛も、もううちなんちゅですね、すっかり。 ね、なんか、そんなことないですよ。でもね、なんか、前は、結構、その、お食事行った先、例えば、イタリアンとか、フレンチとか、あと、まあ、バル的なところにご飯を食べに行った時に、このお酒を注文しないで、ノンアルだと、なんか気が引けてるっていうか、なんか申し訳ないなっていう気持ちが立ってたんですけれども、コロナ禍になって、お酒を飲めるんだけど、飲まないって選択肢した人が結構増えたじゃないですか。
はいはいはい。
うん。なので、なんかそれに合わせてきたのか、そのフレンチとかイタリアンのお店も、なんかワインをまずね、決めてくださいみたいなノリが、少々なくなってきたので。
なるほど。
うん。なので、なんか、ワインのリストはいらないですって言ったら、ええー、みたいな感じで惹かれることがあんましなくなって、いや、ノンアルで行くし、みたいな。なんか、私だったら、お店にもよるんですけれども、発泡する、炭酸水、ペリエとかを、
はいはいはいはい、
もうまんまボトルで取っちゃうんですね。水分は結構飲むので、なので、で、もう友達とかね、飲む人結構周りにいるんで、友達とかはもう、シャンパン飲むなり、ワイン飲むなり、もうほんと自由にしてもらって、私は私で、ペリエを美味しくいただくとか、あと、今ちょっとずつ増えてきてるんですけれども、お店によっては、はい、お料理に合うワインをこう、例えばね、提案されるっていうパターンあるじゃないですか。あとなんか、和食のお店だとね、日本酒を提案される場合もあるんですけれども、最近は、ティギョ、紅茶を提案してくださるお店も増えたんですよ。
いいですね。
で、このお料理だったら、こういう紅茶が合うのでっていうので、例えばアイスだったり、ホットであったりとかも、これお店によっても違うんですけれども、そういうティーとの、マッチングを提案してくださるところも結構増えてきたので、ね、特に沖縄って、割と皆さん、車でお出かけになるから、ね、ね、本当はお酒好きだけど、ちょっと今日車で来ちゃったから飲めないっていう方が、肩身が狭くならないようになってきてるのは、すごくいいことだなと思って。
すごくいいことだと思います。うん。
なので、ね、まあ、でもね、節分って楽しんで、ね、いただけるのであればね、本当お酒楽しんでくださる方がいてこその、アルコール文化っていうか、まあ、特にね、沖縄だと青森文化はね、そうやって皆様にね、支えていただいてるので、やっぱそこは大事だと思うんですけれども、このね、やめた、お酒をやめました、やめたっていう方と、飲めないっていう方の、外での、飲食での選択肢が、どんどん増えていったのは、すごく嬉しいことかなと思っております。なんかちょっと今思い出せないんですけど、この、あえて、飲めるんだけれども、あえて飲まないっていう選択をしてる人に対しての、名称がちゃんとあるらしいです。海外では。
調べてみよう、
うん。うん、なんかね、ごめんね、今ね、すぐに思い出せないね、ちょっと長めのね、英単語でございましたけれども、そういうこともあるそうです。続きまして行きましょう。こちらラジオネーム、チートスジャンキーさんです。チートス大好きなのかな？ありがとうございます。
ありがとうございます。
卒業したいのは、今の仕事です。ストレスが溜まりすぎて、お菓子を食べすぎて体重が増えてしまいました。甘いものでね、ストレス発散してるんだね。うん、職場の同僚も先輩も、うん、みんなストレス溜まってて嫌な空気感漂っててきつい。今年いっぱいで辞める。決めました。現状から卒業して新しい仕事を見つけたいです。ということで。もう、あれなんですね。オフィス全体がまんべんなくもう皆さんストレスを抱えてらっしゃる。
それは辛い。
自分だけじゃないっていうね。まあ、ね、うん、みんなが抱えてるだなっていうので救われる部分もあるけれど、全体が全体ってストレスで弾切れそうになってるのもね、辛いですからね。でもこれはね、本当物事のタイミングってあると思うので、もう今がやめ時って思ったら、もう本当にそれをきっかけに新しいところに行っていただいていいかと思います。なんか、結構割と、ブラック企業、まあ、ブラック企業って言い方もあれなんですけど、そういうところって、上の方から、ここ辞めたら、お前、どこでもやっていけないぞ、みたいな押さえつけ方、される方結構いるんですけれども、絶対っていうか 100% そんなことないですよね。
ないな、絶対ないです、絶対。
ね。ここでしか、この会社でしか通用しない俺とか私ってないので、
絶対そんな人いないから。
そんな人いないですから、そんななんかね、意思相伝の憲法みたいなね、そんなスタイルのはないわけですから、なので、うん、そこをお辞めになった時に見えてくる、新しいなんか地平みたいなところで、うん、あ、こんなことも私できるかもとかやってみたいって思えることに絶対出会えると思うので、そこはもうね、本当に不安とかもいっぱいあるだろうけれども、うん、頑張って、今の状況の中でね、自分のメンタルがね、どんどんどんどん落ちていくよりかは絶対その方がいいと思うので、ね、区切り、いいところ。ね、見つけたら、チートス、ジャンキーさん、新たな世界に飛び込んでみるの、全然ありだと思いますし、うん、応援してるぞ、ということで。
頑張ってください。
頑張ってください。ということで、続きましていきましょう。こちら、ミヌナーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方はちょっとね、ご友人とのお付き合いのことみたいね。会うたびに、私には全く関係のない、職場や友達の愚痴をずーっと話してくる、中学時代の同級生がいるんです。うん、食事に出かけても、スタバでも、ずっと愚痴。きついね。私はそれを聞かされているだけなので、私の近況とか、彼女から質問されたこともありません。ちょっと辛いな、うん。うん。私は彼女と楽しく交友関係を育めたらと思っていますが、彼女からしてみれば、わざわざ足を運んできてくれて、愚痴をぶつけられる都合がいい相手なのかな、と思いつつ、それでも、ご飯に行こうって誘われたら予定調整して行ってましたが、とうとう我慢できなくなって、ねえ、あなた会うたびに自分の口ばっかり話してるけど、毎回聞かされてる私って何なの？って言ってしまいました。謝ってもらえるかなと思いましたが、彼女から出てきたのは、友達なら愚痴ぐらい聞いてくれるんじゃない？でした。普通はそうだよね。でもあなた3時間一緒にいたら3時間ずっと愚痴で、あなたから私に最近どうとか仕事どうとか質問したこともないよね。そんなの何年も続けられたらさすがに無理じゃない？愚痴を一方的に聞かされてこっちは毎回ぐったりしてるの。逆に私が愚痴を話したかったらあなた3時間聞いてくれるん？それも何年も続けてくれるん？そう言って帰りました。自分にネガティブなエネルギーをぶち当てておいて、それが当たり前だと思っているお友達とのお付き合いから卒業をします。人生の時間には限りがあるので、ポジティブなことを共有できる友人と楽しく遊びますということで。うんうん、これは正解。
正解。
正解です、うんうん。そうです。ね、なんかね、愚痴を聞かされる方もなかなかきついですよね。
ね、出るときも当然あるし、聞かれちゃうときもあるけど、ずっとはきついですって。
ね、はい、結局ね、それだけのための要因みたいになっちゃってるっていうのは、果たして友達なのか、なんか、うん、形を、ね、その人に形を投影したサンドバッグなのかみたいなところあるじゃないですか。うんうん、やっぱりね、愚痴っていうのは、お互いちょっとずつ話して、
うんうん、
ね、お互いに、いや、そうだよね、大変だよね。で実は私もこんなことあったんだっていう、お互いがそういう立場であればいいけど、一方的にずっと聞かされてるのって、正直メンタル持たないですよね。
持たない、持たない、絶対持たない。
ね、私も無理、逆と、それ何でもお続けになった皆さん、すごいなと思います。
うん。
ね、それもね、しょっちゅうね、呼び出されてはね、ずっと縁口で聞かされて、うん、会話らしい会話が発生しないってことじゃないですか、その、うんうんうん、こっちの近況とかは何一つ聞いてくれなかったっていうことで。なので、うん、その選択肢は正しいと思いますし、ポジティブな本当にことをね、ポジティブなことや、うん、ポジティブな時間を共有できる方たちと一緒にお過ごしになって、楽しくね、こういう関係を育んでいただくのが一番いいかと思います。うんうんうん、ということで、続きまして、こちら行きましょう。ラジオネーム、睡眠不足かすみさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初コミしますということで、ありがとうございます。初めてのコメントですね。いつもポッドキャスト聞いてます。卒業がテーマということで、彼氏がうるさいから卒業しようかなって思ってます。社会人だから、彼氏が社会人だから、大学生の私に対して、すごく偉そうなことばっかり言う。就職先のことも考えてるところを全部否定してくるし、趣味でお菓子を作ってるから、バレンタインも手作りをあげたら、美味しくないから作り直すか、なんと美味しくないから作り直すか、 高いメーカーの名前出して、せめてこんぐらいのレベルで出せとか言われてます。なんだと一年間付き合ってるけど、もう無理かも、ということで、すみさん、もしあなたが私の妹だったとしたら、私、あなたの彼氏を呼び出して、お前ちょっとそこ座れよって言って、そっから、小一時間めっちゃ問い詰めるかも。っていうぐらい。私の友達の彼氏だったとしてもそうかも。っていう、なんだろうね、社会人として、物事を見る、パースペクティブが広く、なおかつ、人生経験が上だから行ってもいいとかって思ってるのかな、うん、この彼氏、きついね。まあ、年齢的にもし年上だったとしても、まあ、年上からね、言えるアドバイスって確かにあると思うし、それはね、ありがたくね、拝聴させていただきたいところもあるんだけれども、なんか、全部全否定されて、なおかつね、作って渡した贈り物のお菓子を美味しくないから作り直せって言ってくるのはちょっと違うんじゃねって思ってるんですけど、うん、池村さんどう？
ここはやっぱね、年上でって言うんだったら年上の余裕を見せてほしいですよね。
ねえ。なんか、だったらお前がそのね、名前を出した高いメーカーのお菓子の詰め合わせをまず二人で食べろよっていう、こういうのもあるよみたいな感じで、こうやってどうやって作るんだろうねみたいな感じで、一緒にね、楽しむとかだったら、私も、なんか高いメーカーの名前出して、こんぐらい作ってこいよみたいなのってふざけんなって感じなんですけれども、てか、これ私、個人的な考え方で申し訳ないんだけれども、彼氏彼女っていうか、このお付き合いしてるパートナー同士って、たとえどっちかが年上だったりとか、どっちかがそのね、まあ、社会人としての経験が長かったとしても、パートナーって、基本対等じゃないですか？
相方ですからね、
パートナー。相方ですよね、本当にそう。なんか、そこに対して、なんかこう、発言力とか、強制力とかっていう、なんか、こう、
来てる
のって絶対おかしいじゃないですか。親子とか、
ないない
ない、なんか、例えばこれがスポーツ部の部活の先輩後輩とか、なんか、会社の上司と部下とかだったらわかるんですけれども、パートナー同士とか相方さん同士で、こう、権力勾配みたいなのができてるって絶対おかしいですよね。
うん。
まあ、気持ちいいんだろうけど、
うん、そうでしょうね。そうなんですよね。ね、
まあ、気持これさ、本当に、人間って、そういうところで罪深いなって思うのは、世の中には稀に、自分が上に立って、マウント取って、相手を否定することに快感を感じてる人いるじゃないですか。
いますね。
残念ながら、ね、残念ながら人類にはね、そういう人もいるんですけれども、うん、なので、この人が例えば、じゃあ、例えば、かすみさんが社会人になりました。同じ社会人の土俵に立ちましたっていう時に、フラットにならないんですよね。そうなった時に、やっぱり相手は俺の方が先に社会に出てるからとか、俺の方が稼いでるからとかみたいな、いくらでもマウントのポジションを変えながら、常に上から物事を言って、否定してくるっていうパターンは、なんかね、もうこれ彼氏が、例えば学生さんだったらまだしも社会人になってもこのスタンスだったら多分一生この方変わることないので
変わらないです
ね。ねなのでかすみさんがもう無理だと思うんだったらもう本当に早くお別れしようね。なんか自分お互いにパートナーってやっぱりこの権力勾配がないっていうのもそうですけれどもお互いに支えて得るからこそ、うん被害のないパートナーじゃないですか。これがずっと、ね、上から全否定全否定で、その人の自己肯定感をどんどんどんどん削っていくようなタイプの人と、うん、あなたがそういう人とお付き合いをするっていうのは非常にもったいないと思うんだ。
うん。
うんうん、私からしたら、バレンタインに心を込めてお菓子作ってあげるようなあなたが本当に尊いので、
うんうん、
そういうあなたをね、もっと高めてくれたり、あなたのことを応援してくれる人は絶対に身近にもいるし、地球上に1万人ぐらいはいると思うんだ。うん、だからそういう人を、すぐにきっと見つけられると思うので、 頑張って、もうその彼氏とのことは、あれない、もう別れるときにもね、いろいろ言われるとは思うんですけれども、そこはもうね、もう、またこういうことほざいてるわぐらいの気持ちでね、逆にかすみさんが上からもう見て、もう、あ、やっぱこういうこと言うやつだったんだ、別れて正解って思いつつ、お別れしていただいて、ね、せっかくの春なんで、新たな恋を、ね、またチャンスをつかんでいただければと思います。きっとね、こういう経験をね、踏まえた、海さん素敵な彼氏がね、見つかると思うので、ごめんなさい、ちょっと咳出ちゃった。
無理しないでくださいね。
なので、そういうところで、私たち、しっかり応援していくので、もし新しい彼氏が見つかったら、報告してほしいなと思います。
そうですね。きっと見つかります。だって、すごい素敵な方でしょ。こんなお菓子自分で作ったりとか。
本当そうですよ。席ごめんね。続きましていきましょう。こちら、焦る花嫁さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私じゃなくて、我が子です。中学生女子で見事に中二病です。これを卒業させたいと思ってますか？無理ですかね？これなんだ？ニーアオートマタだ。ニーアオートマタってゲームの 2B が大好きで、コスプレするために限界までダイエットして倒れました。
ああ。頑張りすぎちゃった。
あの世界観に憧れるのはわかるけど、親として見てて心配ですね、ということで。これは、いや、確かに倒れるまでダイエットをすることは良くないよ。だし、ニーアオートマタのキャラクターって、人間離れした骨格じゃないですか。っていうか人間じゃないですからね。
そう、人間じゃないですからね。オートマタですから。
ね、オートマタでございますので。もともと人類では成し得ない、体格の人たちなんですけれども、やっぱりね、そこに近づけるために、ダイエット頑張ってコスされるっていう方、結構ね、多いと思うんですけれども、倒れてしまっては元も子もない。コスするのもね、体力いるので、正直。ね、コスしてイベント参戦とかってすんごい体力いるので、ね、なので、ダイエットはそんなに頑張らんでもええと思うんよ。で、なおかつ、焦る花嫁さんが娘さんを中二病卒業させたいと思ってますが、無理ですかっていうところに対しては、無理ですっていうことをお答えしたい。
ね、はい。僕もそう思います。
中二病って強引に、卒業させることができるのかって言ったら、本当はできないものだと思ってるんですよ。これは、その人の趣味の問題なので、強制したところで、強制された抑圧は必ずすごい形で跳ね返されます。なので、大学とか社会人になってから、とんでもない、中二病どころじゃないね、すごいことになったりするので、適度な中二病は、卒業させていいと思うんですよ、私。まあ、これって結局、親ばっかりする途中の、その、なんていうのかな、思春期の一つのあり方でもあるので、そこに対してはあんまり、絶対中二病をやめさせなきゃとかっていうのはないと思うし、その、中学生のこのね、娘さんが自分のね、お小遣いの範囲の中で、そのね、いろんなコンテンツを楽しんだり、コス楽しんだりとかっていうのは全然、ありだと思いますし、まあ、もし親御様としてそれができるなら、ちょっとね、温かく、見守っていていただきたいっていうのもあるんですけれども、ただただそのね、コスのためにダイエットをする映画、娘さんということで女性だと思うんですけれども、女性だと思うというか、まあ、女性で確定だと思うんですけれども、女の子が成長期に、倒れるぐらいダイエットすると、ほんと一生引きずるぐらい体の不調が続くんですよ。どんなに頑張っても復活しない骨密度。すっごい骨折しやすくなるんですよ。思春期にダイエットすると。で、もありますし、例えばその全体的な貧血とか、疲労感が、もう全然何やっても病的な疲労感が抜けないとかっていうパターンも出てくるし、 ま、あの、倒れて、その後ね、あの、しっかりね、お食事とか召し上がれてるんだったらいいと思うんですけれども、中にはね、この自分を追い込んでしまって、その拒食症になったりとか、逆に過食症になってしまったりとかっていうのになってしまうと、もう本当その病とは一生かけて、あの、退治していかなきゃいけないということになるので、まあ、ダイエットとか、そのダイエットの弊害、あの、については、ちょっと、お母様の立場から、しっかりそこはね、同じ女性同士としても、あの、お伝えでしていただける部分もあると思うので、伝えてはいただきたい。ですね。うん。ただ、中二病は、無理くり治させようと思うと、すごい反動くるから、そこだけはちょっと気をつけていただきたいな、っていう感じで。では、あと残り二ついきましょう。ちょっと巻きでいきます。続きましては、サブローさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分、男ですが、少女漫画が好きで、昔から、ナナ、フルーツバスケット、花より、を、花より団子など、有名作は、花より男子だ、有名作を読んでまいりましたが、完全にこれ姉の影響です。クラスメートの男子はガンダムを読んでたけど、僕は家で姉が持ってたときめきトナイトを前回読んでました。真壁くんみたいなクールでかっこいい男になりたいなんて思ってました。しかし月日が流れ、最近のことですが、家族を養うために頑張ろうと決めた僕は、家にあった漫画を、すべて売却しました。これが卒業することなのかなと思いました。僕が少女漫画好きというのは嫁には言っていないです、なんと。それで嫌がられても辛いので、嫌がる人いるのかな？私は嫌がらないぞ。家の漫画は姉のを預かってると軽い嘘をついてました。実は姉は漫画に全く興味がない人です。子供ができたら、もし興味を持つようであれば、いろいろ教えることができたらなと思ってます。一旦漫画を売却したということで、しかし、魂と繋がってる作品はいずれあなたの手元に戻ってきます。
帰ってきます。
これ
だけ。
これは私もね、はい、あの、ほとんど売却した経験が何回かあるの。引っ越しでね、沖縄から東京、東京から沖縄みたいな引っ越しの時に全蔵書売ったけど、結局ね、なんだかんだで戻ってくるので、そこについては、はい、あの、いずれ魂で繋がってる作品は戻ってくるので、卒業とかっていうのはね、多分一生ないと思います。これは漫画好きとして。
古場は帰ってくると
思う。ね。古場だよ。古場は帰ってくるし、ナルも帰ってくるかもしれない。ときめきつないとも帰ってくると思うので。うん、はい。では、こちら行きます。みなちゃんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当は卒業したくなかったんですけど、大学を卒業しました。うん、でも大学院に進むので、まだ学生といえば学生なんですが、博士号を取るための論文、その前の調査研究を考えたら、院生としての期間はマジで時間が足りない。大学生の時に人生の友と呼べる友人たちと出会え、みんなと過ごした大学生活が本当に充実していて、でも自分は院生になるし、友達は社会に出たり、違う国の大学で勉強を始めたりと、みんな違う道を進むことになり、もう日がない一日、一緒に勉強したり、笑ったり、バカ話して過ごしたりってことがないのかなと思ったら、大学卒業したくなかったです。みんな違う道に進むことになったけど、またいつかどこかで集まった時に、あれから自分は精一杯やってたよと話せるような自分でいたい。大学楽しかった。みんなありがとうということで、すごい素敵な。ね。本当これは旅立ちですね。卒業というかね、うん、新たな世界に友達の皆さんも旅立っていったっていうことで、ちなみに池村さんは卒業したいことって何ですか？
はい、積読っていうのあるじゃないですか。本をこう。
積読ね。あります。
積読。
うん。
これが物理本と、あと電子書籍の積み本がもうすごいことになります、なってましてですね。
私も、電書の積読は本当にひどい。
もうね。物理的に見えないから。
物理的に見えないだけね、本当罪深いことをやってるんですけれども、でもね、作家さんを応援するには買うしかねえんだわっていうところがあるので、ね、発展応援っていうところがあるので、もう積読はですね、はい、皆さん本当に、これは仕方ないことなんですけれども、まあね、後々見てみるとライブラリーにね、すごいタイトルがね、バーってね、スクロールせどもせども、はい、尽きないね、リストが出てくるので、ということで、はい、もう早くも大谷の近 ですよ。あっという間の1時間でございます。ということで、次回のオンエアは4月10日。4月は毎年恒例の特動 BL 会の予定となっておりますので、はい、こちらも皆様ぜひお楽しみにしていただきたいです。こちらの方はですね、アンケート募集の枠はブログにアップしますので、皆様ぜひぜひこちらの方も、ご投稿いただき、あ、違うよ、次回は BL 会だからアンケートはないんだ。ぜひぜひ皆様 YouTube などでですね、ご覧になっていただきたいと思います。ということで、久しぶりにご出演をいただきました。池村さん、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あと近々いらっしゃってください。
またよかったらぜひお邪魔させてください、
はい、お願いいたします。ということでごめんなさいね、番組中ちょっと席でお聞きづらいところがあったかもしれないんですけれども、ご容赦いただきたいと思います。ということで小ネタ超特急、次回は4月10日夜7時にお会いいたしましょう。お届けしたのはエイミーと
池村でした。
それでは皆さん、さような
ら。さようなら、ありがとうございました。さようなら
セレナーデ、さようなら、さようなら、さようなら。